光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は宝塚市の中央を流れる武庫川の支流、坂瀬川沿いにあります。最寄りの駅は阪急今津線坂瀬川駅です。駅から歩いて3分のところにあり、壁に大きな木製の十字架がついていますからお分かりいただけると思います。駐車場もありますから、お車でもおいでいただけますし、エレベーターもあり、バリアフリーですから、お体のご不自由な方でも安心しておいでいただけます。新型コロナウイルス感染防止のため、現在日曜日の礼拝を午前9時30分からと11時からの2回に分けて行っています。月1回のゴスペル教室は、目下休会中です。感染の恐れが払拭されて、以前のように多くの方々が気兼ねなく礼拝にご参加いただける日が来ることを祈っています。住所は宝塚市中洲 1-15-9。 電話番号は 0797-736076、 0797-736076 です。宝塚栄光教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岩間博史牧師の聖書のお話、高価で尊いあなた、お聞きください。
おはようございます。爽やかにお目覚めでしょうか。聖書は神様からのラブレターだと言われます。聖書を紐解けば、神様がどれほど私たちを愛していてくださるかがよくわかります。聖書にこうあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。旧約聖書、イザヤ書43章4節の言葉です。誰でも高価なものは大事に扱います。真珠のネックレスやダイヤモンドの指輪をわざとゴミ箱に捨てる人はいません。使わないときは大切に保管しておきますね。私たちのことを高価で尊いと言ってくださる神様は、私たちに真珠やダイヤモンドと同じような価値を、いやそれ以上の価値を見出してくださるのです。では私たちはもともとそれだけ値打ちのあるものだったのでしょうか。いいえ。エペソ人への手紙2章1節から3節を読むとこうあります。少し長いですがお聞きください。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここであなた方とあるのは私たちのことです。私たちは元来罪の中に死んでいたものでした。体はピンピン生きていたとしても、魂は誠の神様の前に死んでいたのです。神様に背き、罪を愛して、罪を罪とも思わないで平然としていたのです。この世の流れに流され、神様の怒りをまともに受けなければならない、つまり確実に滅びゆくものだったのです。それでは、一体神様はなぜ私たちを高価で尊いと言ってくださるのでしょうか。それは、 神の子のイエス・キリストが十字架で死んでくださったからです。先ほどの続き、エペソ人への手紙2章4節5節にこうあります。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。キリストと共に生かしとあります。これはイエス・キリストが十字架で死なれたことによって、罪に死んでいた私たちに真の命が与えられ、私たちが本当の意味で生きるものになったということです。罪のない神の御子キリストは、私たちが罪のために受けなければならなかった罰を私たちに代わって受けてくださって、十字架にかかり血を流して死なれました。私たちが自分の罪を悔い改め、キリストの十字架がこの自分のためだったと信じれば、誰でもどんな罪でも許され救われます。この救いをいただいたものを神様は高価で尊いと認め、宝のように扱ってくださるのです。あなたは孤独感に苛まれることがありませんか？私なんか誰からも愛されていないとか、私なんかいっそこの世からいなくなってしまった方がいいんだと思うような時がありませんか？そんな時、目を上げてご覧ください。神様の愛に満ちた視線を感じませんか？神様はあなたを愛してくださっているのです。あなたのことを高価で尊いとみなしてくださるのです。はじめにお読みした聖書の言葉をもう一度お読みしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。キリストを信じましょう。十字架を信じて罪からの救いをいただきましょう。そこから神様の愛がもっともっと注がれてくる生涯が始まりますよ。あなたのためにお祈りしています。
それでは続いて、宝塚栄光教会の信徒川勝ゆかりさんの信仰体験談、新しく生まれ変わって、お聞きください。
私は幼い時、地獄の話を聞いたことがあり、それがとても怖くて、あんなところには行きたくない、これからはいい子になろうと思いました。でも今までのしてきた悪いことはどうしたら許されるのかとずっと不安で、その答えも見つからないままでした。高校生の時、友達が誘ってくれたのをきっかけに教会へ行くようになりました。そこで聖書の神様こそが天地宇宙を作られた誠の神様であり、聖書の中にこそ真理があると分かり、この神様を信じていこうと心から願って洗礼を受け、クリスチャンになりました。けれどもその時の私は、自分がどれほど罪深いものであるかは分かっていませんでした。その後、結婚を機に宝塚栄光教会へ導かれました。教会で語られるメッセージを聞いているうちに、神様は私の心の中に光を当ててくださいました。私の中には、自分が損をしないようにするずるさ、自分を守るために簡単に嘘をついてしまう不真実さ、恵まれている人に対する妬みや、悲しんでいる人に対する思いやりのなさなど、汚れがいっぱいありました。また、親切で愛のある人になりたいと願い、努力もしましたが、そうなれない自分にいつもジレンマを感じ、冷淡さに嘆くこともしばしばでした。人を愛することは努力ではできないことがよくわかりました。自己中心で、私のうちには愛などなかったのですから、無理もなかったのです。私は自分の罪の始末をきちんとつけて、新しく生まれ変わり、確信と希望を持って生きていきたいと願うようになりました。牧師先生はそんな私を導いてくださり、私は今までの罪を神様の前で悔い改め、イエス様は私の罪を許して救うために十字架にかかってくださったのだと心から信じました。その時、 今まで苦しめてきた罪の呵責はなくなり、罪許された確信と救いの喜びにあふれました。神様は私が幼い頃に抱いた悩みを知っておられ、導き続けてくださっていたのです。そして私はその答えを確かに見つけることができたのです。ここから私のクリスチャンとしての本当の歩みが始まりました。それまで聖書に書かれてある愛、喜び、勝利にあふれた生き方は私にはほど遠いものと思っていましたが、御言葉通りに生きることができることが分かりました。解決しがたい困難に直面することもありますが、神様はいつも愛を持って私を導き助けてくださいました。よみがえられたイエス様がいつも共にいてくださいますから、私はどんな時でも神様を信頼して安心して歩むことができます。今は人生の後半を生きていますが、イエス様の十字架を信じて救われ、天国の希望を持って喜んで生きていけるのは本当に嬉しいことで、感謝が絶えない毎日です。
Thank you.